皆さん、明けましておめでとうございます。2009年がスタートしまして、皆さんと共にここでまた礼拝が捧げられて、そしてスタートできることを嬉しく思います。2008年を思いますと、特に後半10月以降、非常に厳しい状況を突然、なりまして、本当に神様を知らないと悲観的な思いにとらわれそうな、そういう時代になってしまいましたけれども、私たちは神様を知ってますので、本当に神様に希望を持ってこの2009年を迎えることができたことを本当に感謝したいと思います。私もご存知のように、失業というものを、経験したわけなんですけれども、それがあって初めてまたここでメッセージをしようと、そういう気持ちになれたこと、本当に神様の方を向いて、決心ができたということを感じたときに、すべてのことをこう相働いて益としてくださる神様というのを思います。そしてこの2009年をどのように皆さん迎えられたかなと思いまして、この磯上地域ではまず、2日の朝ですね、隣の清水建設の2階のセコムが鳴りましてですね、それで朝起こされました。そして警察に通報して、セコムを呼んで誤作動だということが分かりまして、そういう処理をした朝でした。昨日はですね、このホテル123、朝の6時7時突然の轟音がまた始まりまして、電話しましたところ、ボイラーの誤作動ということで、また眠りを、起こしてくださりましたということで、そうこうしているうちに私の腰も誤作動を起こしまして、今年のテーマは誤作動かなと、それはやめてほしいなってな、本当はいい夢を見て目覚めたいなという爽やかな朝を迎えたいなという思いでしたけども、神様は起きなさいということで起こされたのかなと。夢というもの、日本の方も初夢とかって言われるんですけども、一富士二鷹三なすびとかって意味分からずに聞いてまして夢というものを、占いというふうにしてしまうと問題ありますけども、聖書の中でも夢というもの、意味があるんですよと。で、実際にヨセフのように 夢をですね解き明かすっていう、そういう能力を与えられた方もいまして、大抵の場合はたわいのない夢になってしまうんですけども、場合によっては神様何か語ろうとしている、そういう場合の夢もあると。ですから何度もなんとなく嫌な夢を見るなという時には、解放のステップをする、そういうことも必要な時があるかもわかりませんし、それを本当に判断するにはいろんなフィルターを通してですね、祈りとか聖霊、またクリスチャンの友達、そういうフィルターを通して判断していきたいなと思います。今日はそういうわけでヨセフの生涯を、見てみて、そこから学んでみたいなと思います。ヨセフですね、創世記の37章から50章までです。非常に長いスペースを割いて書かれてますんですけども、かいつまんでちょっと見てみたいと思います。ヨセフはヤコブの、末から2番目の子、12人のうちの子供として生まれました。37章では、17歳の時のヨセフが描かれています。で、彼は、ヤコブの、年老いてからの子供でしたので、非常に愛されて恩寵を受けて育てられましたんですけども、彼は本当に天真爛漫といいますか、夢を全うというか夢を見る、そういう賜物が与えられてましたんですけども、時として空気もっと読んだらええのになっていうような感じの、話をしますので、兄弟たちが非常にだんだんと疎ましく妬ましくなってきまして、で、その内容もですね、例えば7節ですね、37章の7節で、見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、 しかもまっすぐに立っているのを見ると、あなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。そういう種類の話をしまして、お兄さんたちは、じゃあお前たちに、お前に、ひれ伏すというのかと、そういうようなことを聞きますので、ますますこう憎たらしくなってきました。ついに今度はですね、9節で、まだ私は 夢を見ましたよと言われますね。見ると太陽と月と11の星を私を伏し拝んでいるのです。今度はお父さんお母さんも含めてそういうことを言い出しましたので、ヤコブも、彼を叱っていったと。そして、お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのかって。でここで兄さんたちは彼を寝たんだが、父はこのことを心に留めていた、叱っていったわけですけども、兄弟たちのように寝たんだわけではなくて心に留めていた。それは、ヤコブもそのモーセにそういう力が与えられているのだというのを認めていたのだと思います。でこの夢がですね、最終的には本当にその実現するというか、そういう状況になるんですけども、飛んで39章ですね、そういう妬みを買ってしまったヨセフが、兄弟たちに、亡き者とされようとすることになってしまう。本当にまあ、恐ろしいことなんですけども、彼らは本当にもう殺してしまうとまで思ってしまったと。最終的には殺することはとどまったんですけども、穴の中に掘り込んだ。そして、もう一度それを、まあ、助けようかなという気持ちになった時にはもう遅くて、隊長たちに売られてしまっていたと。銀貨20枚で売られました。銀貨今の価格ですると約8000円ぐらいのものだと。非常に安く売られましたと。でここで見るときにですね、ヨセフの人生というのがイエス・キリストの生涯と、ダブルひな形であるということは言えると思います。イエス様は妬まれて銀貨30枚で売られました。そしてヨセフは20枚で売られました。ヨセフが最終的に大臣になるのが30歳で、イエス・キリストが伝道に出かけられるのが30歳。ですからヨセフとの生涯というのはイエス様のその雛形であると言われてますけども、ここでヨセフがエジプトに売られてしまった。でも2節ですね、39章の2節で、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。非常に奴隷として売られていったわけなんですけども、主が共におられた。イエス様が洗礼を受けられた時に天から聞こえました、これは我が愛する子という、その神のお父さんとしてのその言葉をイエス様はよりどころとして、いろんな試練試みにも耐えていかれた。本当に自分の父親からあなたは愛されています、愛されているんですよと、その言葉は非常に大きいと思います。だから私たちも肉の父親、自分もありますけども、幼い頃はですね、非常に、まあ、まあ愛されていたという自覚があるんですけども、非常に最終的に、まあ、親バカっていう感じになったんですけども、自分自身、分かってきますので、客観的に見てきて、君はできるんだと、できる子なんだ、やればできる的な話になってきて、いや俺はあなたの子供だとかわけなくなってね母親はやればできるように産んであるとか、そんなことになってきてですね、でも、まあ、試験で20点30点取ってきてもやればできるんだっていう励ましがあったりなんかしてですね、そういう言葉をずっとよりどころにして生きてこれましたので今があるんじゃないかなと。ですからお子さんをお持ちの方は本当に励ましてあげていただきたいし、最後まで信じてですね、その子の将来を信じて愛されてますよということを言ってあげていただきたいなと。ヨセフもそのようにイエス様と同じように神様が一緒にいてくださったので、奴隷の身でありながらも、全てが導かれていきまして、まずはエジプトの、パロの帝臣侍従長ポティファル、 まあ、役人ですね、そのところに奴隷として導かれていったわけですけども、そこでまた、ヨセフはいろんな与えられた仕事を忠実にやっていきました。でそうこうしているうちに全てのことを任されました。で6節に自分の食べる食物以外にはとありますように、当時は、その暗殺するには、食べ物という、毒殺ですね、そういうことがありましたので、食べ物を任せるというのは本当には自分よりももう本当に信頼できる、ナンバー2の人物に、まあ委ねるという、そういう仕事がありましたので、後から出てきますけども、それ以外のことは全てこの奴隷の身でありながらヨセフに委ねる、そこまで彼が信頼されていったと。そしてここではエジプトですから異教の異教徒ですね、異教徒であるその、ポティファル、彼にでさえ本当にヨセフが本当に忠実な正しいものであるということを理解させる、そこまで、ヨセフは忠実に働いた、そういうことが見えると思います。そして、彼は体格も良くて美男子であったと。これを見たときにですね、50章目で見ていくと、この兄弟たちが本当にそのようなひどいことをして、でも彼はヨセフはですね、その兄弟たちを恨むわけでもなくて、最終的には再会するその時にですね、柱の陰で泣くと涙するというシーンがありますけども、これを見た時に体格も良くて美男子で涙する、夢見る人っていうふうにヨセフ言われますけども、私は、涙の貴公子と、そういうふうな印象を持ちました。ヨン様ですね。なぜこういうのが書かれてあるかというと、その続きます7節ですね、この主人の妻が言い寄ってくるわけです。非常に魅力的なこの若い青年に、あからさまに聖書を書いています。私と寝ておくれ、もう勘弁してくれというのは、なぜこういう記事があるのかなって。それは正しく神様の前に生きていてもそういう種類の誘惑があるんですよと。ですからいくら神様に愛されていてもこういうところを通される。ですから第一コリント10章の13節をちょっと見てみたいと思います。
あなたのあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
はい、この試練という言葉が使われてますけども、英語ではテンプテーションって書かれてますね。誘惑ってあります。で、まあ、特に男性はそういう目の誘惑っていうのに本当に遭遇することが多いと思いますけども、それは自分だけじゃないんですよ。その、まあ、誰でもそういうのはあるんですよってコリントでは書いてありました。 でも脱出の道も備えてくださいますと。ですから自分だけはっていうのじゃなくて、そして誰もが経験している、しかし神様は脱出の道も備えてくださいますと。ヨセフも立場を取りまして、その妻とも一緒にいることを極力避けまして距離を持ってました。でも最終的に、またやってきました。その時にどうしたか、ここでですね、まず彼がどのように答えたか、最初に言い寄られた時に言ったのは9節ですね。そのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことはできましょうかって、その時に逃げ的な答えをしなかった。私はあなたを傷つけたくないとか、そういう、遠回しな言い方をするんじゃなくて、私は神様に対して罪を犯すことをしたくないんですっていうことをはっきりと言いました。それは一つの証でもあるし、自分の信仰の告白でもあると。そのような本当にいわゆる不倫というものがそのエジプトのエリアでは頻繁に行われていた。でも私は神に対して罪を犯したくないということをはっきり言いました。それでもまたやってきたので、その時にはどうしたか、逃げたってありますね。もうそのまま後ろを見ずに逃げました。ですから、もう私も最悪本当に理屈じゃなくて その場を立ち去る。ですからいろんな誘惑を感じるときにですね、お酒に弱い人は、居酒屋の前を通らなければよいとか、そういう種類のものの前を通ってひたすら誘惑に勝てるようにっていうふうに祈るよりも、そこにもう寄らなければよい、 U ターンして逃げればよい、でもそういうことをここでちょっと教えられると思います。さあ、そうこうしているうちに、その妻によってですね、彼が逆に断ったがゆえに訴えられます。加害者は被害者になってですね、逆転してしまうと。義の道を選んだヨセフは犯罪者となってしまって、力をに入れられてしまうという、神様の道を選んだがゆえに罪人として囚われてしまったという、そういう言えば不条理の中にヨセフはまた置かれるんですけども、でも21節でまた、しかし主はヨセフと共におられ、神に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたと。この地下牢というのは非常に環境悪いところで、で実際の裁判を受けるために留め置かれるところというよりも、まあ、王様の気が向いたら裁判しようかという、そういうところでしたので、非常にいつ釈放されるかという、そういう希望もないところであったというふうに言われていますけども、そこでまずですね、同じように、彼は忠実にまたその仕事をそこで与えられていった。そうこうしているうちに、今度は監獄の長がヨセフをまた信頼するようになりまして、すべてのことを任すようになったと。ですから今度は逃げようと思えば逃げれるような、そういう状況でもあった。そこに40章ですね、検察官と調理官というのが同じようにここに捉えられて留置されました。これは、王の、毒殺のそういう疑いで2人が捕まった、そういう2人であったんですけども、この2人がですね、夢を見ました。で、夢を見て、その夢をヨセフが解き明かしました。それは、それぞれの夢を解き明かすんですけども、その夢によってどちらが犯人で、どちらが、犯人じゃないかということが明らかになったわけです。ですから、ここでは、8節ですね、ここで2人がそのヨセフに解き明かしてほしいっていう話をしたときに、自分がそういう能力を持っているというふうに、自慢したわけではなくて、ここで彼の言った言葉は、それを解き明かすことは神のなさることではありませんか、さあそれを私に話してください。八節でこのように答えました。神様がすることなんですよと、ここでも本当に証しをヨセフはしました。そしてその内容を聞いて、ヨセフはそれぞれの夢を解き明かして、一人は犯人、一人は犯人じゃないということ。ですから17節以降に書いてあります。一番上のカゴにはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまったということを聞いて、ヨセフは18節で、ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。三つの家具は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。残酷なんですけども、まあ、死刑ということがここで言われました。彼が黒ですと。その通りに判断されました。そして、ここで、ヨセフは14節で、この検察官にお願いしてます。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。15節、実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。実際にヨセフはそこで非常に恵みを受けて用いられてきましたけども、でも出たいんですと、そういう気持ちがありました。ですから、不必要に不利な状況に自分を置く必要はないと。ですから神様がここを自分に置かれることを示されている、そういう時であっても自分がそうしたくないっていう、そういう気持ちがあるならば、神様に求めることはいいんですよと。ですから今何かこう 自分自身が不条理な状況にもし置かれた、そういうふうに感じたときには神様に求めてもいいんですよと、こうじゃなくてこうしたいんです私の気持ちはっていうことを、言ってもいいんですよと。ここで本当にヨセフは裁判を受けるそういう希望がなかったので、そういう思いを願いを託してその検察官に頼んでいたんですけども、23節、ところが検察官長はヨセフのことを思い出さずに、彼のことを忘れてしまった。ヨセフはそういう願いをしましたから、明日かな明後日かなというふうに待ってたと思いますね。1週間たち、2週間たちと、1月たちと、そうこうしているうちに2年が経ってしまった。でもヨセフは希望を持って2年待ちました。そして今度はついにまた王に舐め入る日が来た。それは何目かというと、王が夢を見また見ました。そして解き明かす人を求めていました。その時に初めて検察官が、あ、思い出したと、そういう人がいたじゃないかと、2年前に私は罪を犯してしまった、過ちを犯してしまったと、やっと検察官が気がついた。そしてヨセフのことを紹介しました。王が見た夢についてですね、今度は彼が聞きました。28節で、神がなさろうとすることをパロに示されたのですというふうに、またここで神様のことについて述べています。そして7年の豊作の後に7年の飢饉が来るということを彼が、夢から解き明かして、そしてそのことをパロもその周りの人たちも納得して、で37節で、このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようかと。続きますけども、神様のことを本当に認めていく、エジプトのこの異教の地でこの王たちが神様のことを認めていった。で神様もそのエジプトの地もやっぱり愛されていたと思いますから、そういうことを王に示して、そのリーダーにこういう状況が起こりますよということを夢で示されたということがわかりますね。そしてヨセフはそのことを正しく伝えて、そしてその対策をすることができた。ですから神様、本当に今のこのような状況にあっても示されることはあると思います。本当に考えられないような状況に陥るときにも、その対策というものも神様に従っている人には示されていくのではないかなと。ですからどういう方法でかは分かりませんけども、例えば一つには夢かも分かりませんけども、そのことを的確に判断できるような神様の導きというのを、特にこういう状況、世の中の状況の時に本当に祈っていきたいと思います。そしてそのことを通して今度はですね、イスラエルはそのエジプトのように対策をしてませんでしたから、飢饉が来た時に食べるものがなくなってしまった。そのことによってこのヨセフの兄弟たちもエジプトに来るという、そういうことになっていきます。そこでヨセフに再会する、そういう形になります。そこで本当に彼らたちはヨセフにやしたことを覚えていますから、非常にヨセフは自分たちのことを恨んでいるだろうなというふうに思っていましたので、50章でですね、ヤコブのそういう言葉があります的なことで、なんとか許してもらいたいなと、50章の17節、16節ですね、そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼の罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いたってあります。彼は本当恨むどころか、本当に心をずっと柔らかくして、その言葉を聞いて本当に心を動かされていきました。で20節で、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとされました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。非常に苦しいところを通されましたけども、それは神様の計画なんです。で多くの人々を生かすためなんですよと、 ここでエレミアの29章11節を読んでみたいと思います。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
いろんな思いがけない状況、連日日本の報道もありますけど、今のこれが本当日本の状況かなという考えられないような状況がありますけども、それが全世界もそうですし、逆に、世界で本当に失業とか、金融破綻とか、でも日本は大丈夫かなって昔は思いましたですけども、すぐに日本にもそういう状況になりうると、そういう非常に厳しい状況の中にあっても神様の御心を知っておると、それがまた神様本当に何をしてくださるんだろうなという期待に希望に変わっていくと思います。そしてここでも本当に基金いろんなことを通されて、ヨセフがまた実の父兄弟たちに再会することができました。21節でこうして彼は彼らを慰め優しく語りかけたと、昔の本当に昔以上に分かり合えるような家族になっていったと。そしてイスラエルの人々たちがエジプトに住むことになります。ここで、創世記は終わるんですけども、もう一つ、今日は触れませんでしたんですけども、この聖書の最初の創世記は実は最後の黙示録に、続いていきますと。ひな形でもありますって、イエス・キリストの生涯のひな形であるって言いましたけども、ここでイエス・キリストの、に出会うというその黙示録の中でですね、十二部族のことが書かれてますけども、この七年間の飢饉というものが大患難の時代のことも指していますと。これがまた皆さんいろいろまた読まれたらと思いますけども、そういうことも意識して、本当に聖書は興味深いと思います。一つの物語ですけども、これ今日はヨセフのこと生涯を、見て学ぶことがあったと思いますけども、実際それがまたそのことだけにとどまらずに、ずっと本当に過去のことですけども未来につながっているということは本当に興味深いと思います。そういうわけで今日のヨセフの、夢見る者ヨセフですけども、そのとこと通しての、学びを終えたいと思います。では一言お祈りします。天のお父さん、本当にあなたが私たちにいろんなことを通して生きる方向を示させてくださることを感謝します。私たちは本当に、目の前に見えるもので判断してしまうときに非常に、期待がしにくい場合がありますけども、本当に長い目で見たときに本当にあなたがこうしてくださる予定だったのかということを後から知ることもあります。本当にあなたに信頼し続けることができますように、神様、本当にあなたは良い方でありますから、本当に私たちを本当に一番良い方法で、一人一人の人生を導いてくださることを信じます。この新しい年に、本当にいろんなものに目を向け、平安を奪われるのではなくて、あなたにのみ目を見上げて、あなたに従っていくことができますように、あなたから良いものをいただくことができるように、忠実に従うことができますように導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。